こんにちは、ワンワン。ワンワンラジオはテーマについて語ったり、リスナーの悩みに答えていく中で悩んでいる人へのヒントをお届けするポッドキャストです。パーソナリティはマナミンとカネでお送りいたします。はい、
はい、
やっとタイトル少し揃うようになってきましたね、
はい、そうですね、不慣れな感じが、はい、だいぶちょっとずつ慣れてきて
きましたね、はいはい、というわけで今回9回目でございますね、
はい、はい、ということで9回奇数回ではテーマトークということで、今回のテーマは、はい、ワンワン相手のことを探ってみようというテーマで話していきたいと思うんですけども、はい、これはどういったことを話していくんですかね。
なんかそのワンワンの場に限らないと思うんですけど、なんか相手がなんでその行動したんだろうってよく分かんなかったりとか、うん、なんかこの前も同じこと言った気がするなみたいに思う時ってあると思うんですよね、うん、なんか言ったはずなのにじゃないですけど、
うん、あ、あるある
なんかそういう時はなんか同じことを注意する前にちょっと立ち止まってみませんかっていう話をしたいなと思ってます、
うん、
はい、なんかその言ったのにってなんかその言ったことが間違ってはいないと思うんですけど、もちろんもしかしたら相手はそもそもその前提の知識をもっと前段階で持ってなかったかもしれないですし、その、まあ、何か教えたりこう指摘したとしたらその内容以外のところでそもそもつまずいてるかもしれないなと思ってまして、
はいはいはいはい、
なんだろう、その見える結果だけじゃなくてどういうふうにその行動してるんだろうっていう、まあ認知過程っていう言い方をするのがいいと思うんですけど、なんかどういう考えでどう思ってそう行動したのかみたいな話をもうちょっと聞いてみると、もしかしたら違うソリューションというかこう言い方とか変えられるのかなと思ったりしました。
あ、確かに何かその物事の受け取り方とか考え方って人によって異なってたりとか、うん、まあ、その癖みたいのがありますもんね、
うん、そうなんですよね。だからその例えばなんか指摘したり教える時ってもうその指摘してる側って当然できることだと思うんですよね、うん、でできるようになっちゃうとできない時の気持ちって再現はそんなに綺麗にできないと思うんですよね、
うん、
だから何がつまずくのかってちょっと理解できなかったり、まあ、分かんなかったりもすると思いますっていうのが一個と、
うん、
あとそもそも同じやり方でできるようになるとも限らないですよね、同じ考えとかで、
うんうんうん、
やっぱ人によって性格も素質も技能も持ってる前提も違うので、なんかこう自分と同じやり方でうまくいくとは限らないみたいに思っていただくのも一つもしかしたらポイントかなと思ったりしました。
うん、確かに、
なんかどうしてもアドバイスするときって自分の経験で話しがちですけど、なんかそれも一つのまずアドバイスとしてはとてもいいなと思うんですけど、やっぱりなんか意外とね、人ってこうできることできないこととかこう違う方法でやるとすんなりできちゃったりとかなんかあったりするので、うん、なんか最初は進めてもいいけど、なんかそのやり方で相手がなんかうまくいかなそうだなと思ったら一旦自分の場合はっていうのはちょっと横に置いといて、え、なんでうまくいかないんだろうっていうのを一緒に探りに行けたらいいのかなと思ったりしました。
確かに確かに、
だからやっぱ結果だけ見ちゃうとできてるできてないの 0-1 になっちゃうんだと思うんですよね。なんかその学生時代とかだったらその算数のね答えだけ見てると合ってる間違ってるになっちゃうんですけど、なんか途中式書かせたりするのあったじゃないですか、
はいはいはい、
そのなんか途中までは合ってたのにできなかったとか、うん、なんかここまでは解けてたけどできてないみたいな、
うん、
で部分点もらうみたいな考え方ってあったような覚えがあるんですけど、
はい、
なんかそれじゃないですけど、そのどうしてその答えとかその行動に至ったのかっていうのを客観的に観察してもいいですし、本人が語れるなら語ってもいいですし、なんか違う情報でそういうのを集めてみると、ああそこが引っかかったのかっていうのが 理解ができるのかなと思うんですよね。
確かに確かに。
で、あとはなんかそのやり方に固執しちゃってうまくいかないとか、なんか本人も気づいてない何かの考え方で行き詰まっちゃったりもしてる可能性もあるなと思ってて、なんかその教育心理学概論の三宅先生の本とかで、例えば例としてそのなんか掛け算の問題の例があったりするんですけど、
はいはいはい、
なんだろう、 10×10 っていうアウトプットはみんな100だとしたとしても、
うん、
その暗記して答えた人もいるし、
うん、
10を10回足して答えた子もいるかもしれないし、うん、まあ、極端に言えばこう全部答えをこう数えたかもしれないと、1、2、3、4、5、6ってっていうのを紹介されてたんですけど、そのでもこれもなんか暗記すればいいやって思い込んでたらそのやり方で言ってるだろうし、なんだろうな、答え出しゃいいじゃんってもしも思ってたらいろんなやり方があるので、なんかそのやり方が当たり前になってたりとか、その客観的にあ、そういうやり方してんだって言われないと自分のやり方とか考え方って当たり前にね、さっきのちょっと話になっちゃうから当たり前ってことはあんまつかないかもし方がいいのかもしれないですけど、自然になっちゃってたりすると思うので、
うん、
なんかそのちょっと気になる行動はもしかしたら客観的な目線で外からじゃないと発見できないこととかもあるのかなと思ったりしました。別にこの 10×10 はね、100の出し方がどうっていうのはどれが合ってる間違ってるではないかもしれないけど、まあとはいえね、ずっと足し続けてたらちょっとさ限界があるしっていうのは客観的に見たらきっと分かったりすると思うんですけど、なんかそういうプロセスだったり過程みたいなところを一緒に見ていったりとか紐解いていけることができたら、なんだろうな、そのできないとか伝えたはずなのにっていうソニーへの指摘だったり、なんかその言葉じゃなくて、なんでできないんだろうねっていうその問題に対して一緒に向き合えるようになるのかなと思ってまして、なんかそういうふうにこう問題を一緒に敵にするじゃないけど、一緒にそのなぜそういうこと起きてんだろうねっていうことを考えられるようになっていくと、なんかより解決というかいい方向にお互いなっていけるのかなと個人的には思ってます。
なんかできるアドバイスの仕方も変わってくるってことですよね。
うん、そうだと思います。なんか自分の場合はこうやったけどっていうのはもちろん持っていいと思うんですけど、なんかここで引っかかってるのはここ見てみればとか、考えてみるのどうかなとか、なんかそういう話ができると、その人に合ったやり方をいろいろ試行錯誤できるのかなと思うので、
なんか例えばさっきの掛け算の話で、10×10 が100っていうところで、まあ、万が一間違えたとするじゃないですか、
はいはいはい、
っていう時にその暗記スタイルの人と10を10回足すスタイルの人2つがいた時に、じゃあ暗記タイプの人だったら、じゃあその 10×10 は100って覚えるまで、例えば暗記カード使ったりとか、まあその暗記の練習する暗記法を教えるっていうふうになると思うんですけど、一方で 10+10+10+ っていうふうに足していくスタイルの人には、例えばその、まあ、それこそ紙に書いてもらうとか、要は数え間違えないようにその1個ずつちゃんと書いていきましょうとか、なんかそんな感じの教え方をしなきゃいけないような気がするんですよね。
ああ、なるほど。 10×10 のちょっと例だとちょっと違和感あるけど、でもそうですね、やり方として人によってね、アドバイスの仕方とか手法に対する形は変わってきますもんね。
そうです。その10を10回足すスタイルの人に暗記方法とか単語帳で覚えなさいみたいなこと言っても、うまくいかないじゃないですか。その場合
は暗記がね、得意な子はいいけど得意じゃない子はもちろんいるのとか、そういうことですよね。
そもそも 10×10 が100って暗記するものじゃないみたいな認知の人も多分いて、なんか違和感を持っちゃうとか、これ今そのたまたまその掛け算の例だと思って言ってるんですけども、仕事の仕方とかで、なんかこういう仕事の仕方をするときに、要は自分は暗記してやってますみたいなことでも、その人は暗記じゃなくてなんかこう、 ね、ロジックに基づいてやるようなことだとしたら、
うん、
なんかそこのやり方の違いをしっかり把握しないと教え方が多分異なってくる、
うん、そうですね、うん、
うまくいかない、なんかこう伝わらないようなってことが増えるんですよね、うん、きっと。
まあ極端に言うとあれですよね、結果さえ出ればプロセスどんなやり方だっていいんですもんね、仕事ってねって思うので、そう考えるとやっぱね、それぞれに合ったやり方をね、せっかくだから模索した方が伸びますよね、きっとね、うん、
うん、そこ
は
そうですね、
そういう考えを、まあ、基本スタンスとしては私が持っているのもあって、うん、だからそういうのはなんかこの方法でうまくいかなかったら、まあ、次試してみようかっていうのをそう、ね、ワンオンワンでこう一緒に試行錯誤を、ね、していくのも全然いいと思いますし、なんかそういうのも、ね、時間としての過ごし方としていいのかなと思うんですよね、
うんうん、だから、うん、なんかこうどうしてそう思ったのみたいに、どうやってそこにたどり着いたんですかみたいな質問っていうのは結構大事な質問になるかもしれないですよね、うん、
あとはなんかワンオンワンでせっかくだからその途中経過も見てった方がいいんですよね、その後から振り返るとやっぱり出れる人と出ない人がいるなと思うから、なんかね、そのなんかやっていくときにね、できたっていうだけを聞くだけじゃなくて、どこまで行ったっていうのが見ていけると、あれここ止まってないとか、なんかここ困ってるっていうのを聞けると、その時って発言がもうちょっとしやすかったりするので、
うん、
なんかそういうのもちょっと辿っていけるといいんですよね、きっとね、うんうんうん、
そうですね、ただなんかそれ難しいところがあるなっていうのが、
うん、
その思考の過程を話すことへの抵抗感っていうのがみんな持ってるんじゃないかなって印象があって、
なるほど、うん、
なんでそう考えたんですかっていう質問がすごくなんか辛いというか、
あ、責められてるような気持ちになるってことですかね。
あ、そうですそうですそうですそうです、なんかすごく攻撃的な言葉に受け取る人っていっぱいいるなと思ってて、
ほうほうほうほうほうほう、
そうそうそう、なんかいや、まあ多分やっぱ慣れてないんじゃないかなっていう、その自分の考え方をアウトプットする、
そうですね、なんとなくやってたりもしますしねそもそもね、
そう、そもそもそんな深く考えてなかったとか、
そんな言われたらすいませんみたいな気分にもなったりも、ね、するだろうし、
そう、うんうん、そう、まあ、あと聞き方もね悪かったりするときあるじゃないですか、なんでそんなことしたのみたいな、
あ、なんかね、その、ま、間違ってることを前提に言っているようにも聞こえるしっていうことですね、
聞こえちゃう、
あ、なるほどな、
なんかそう聞かれた時に、いや、こういうプロセスでこういう風にやってこうなったからこうなんです、で今回そこ失敗したのはここがこうだったんですみたいな言葉できちんと説明できる人だったらいいんですけど、
あ、まあ、
でも多くの人はきっと、ね、いや、なんかやっぱりそのなんとなくですとか、いや、ちょっと分かんないですみたいになっちゃうよなっていうのはありますよね。
てか、まあそこを答えられちゃったらね、多分解決できるね、もう100歩ぐらい先行ってますもんね、多分ね、だから、
あ、まあ確か
そう思うと
自分で分かってりゃ苦労しないと、
そう、ね、質問内容もね言えてたら半分解決っていうのと似てて、だからそう思うと、そっか、なんかそこの投げ方はもしかしたらすごいポイントがいりそうですね、なんか他のなんかエピソードでも話した気はしますけど、やっぱ教えてほしいなっていうスタンスだったり、うん、なんかどんなこと助けられるか知りたいからちょっと聞かせてよみたいに、なんかちょっとジャブじゃないですけど踏んだ方が良さそうですね、そうなると。
そうですね、なんかあとはその思考法を探る質問を頑張って考えるみたいな、
あ、なるほどな、
要はそういう特徴の出る質問の仕方みたいなのがあればいいんでしょうね。なるほど、ここでこう答えるってことはそういう考えをする人なんだみたいなのがもしあれば、
あ、まあ、なんか極端な例を言ってみるとか、なんかまあ相手が答えやすいものをいろいろ振ってみるってことですよね。
そうそうそう、なんかそういう感じで、あ、ここでそういう答え方をするっていうことはこの人はこういう考え方をする人なんだな、まあ性格診断じゃないですけど、
うん、
なんかそういうようなことができるようになってくるとやりやすいのかもしれないですよね。
あ、そうですね、その辺はちょっとずつやっぱ探っていくしかないですもんね。
い やまあもちろんさっき言ってたみたいにこう素直に「Why? なんで?」って聞いて答えてくれる関係性が築けてるならいいと思うんですよ。要は苦手だったりあまりこう答え慣れてなくても頑張って答えようとしてくれる関係だったら聞いちゃえばいいんですよね。なんでそういうプロセスになったのとか、その答えのプロセスをちょっと丁寧に説明してくださいって言えばいいんですけど、やっぱなかなかそこまで関係性が構築できてない時には、なんかこうじゃあちょっと質問変えて、これについてこうどう思う、あなたの場合こういう時ってどうしますみたいなことをうまく言えて、なるほどね、じゃあ今回もそれそうしたんだみたいな、なんかこう言い方ができるとすごくいいよなって思ってるので、やっぱこうそういう手札を広くなんか持っとくみたいな。
で今のだとあれかな、うまく答えられないことをまず許容しますよって発言をしてあげて、例えばなんかうまく言えなくてもいいよとか、それが分かってたら多分もう解決してると思うから一緒に考えようよとか、なんかまずその話しやすさ環境を作るのが多分大事な、今聞いてて思って、でその上で例えばなんか材料が揃ってなかったのとか、聞く相手いなかったのかなとか、あれかなんか何がなんかよく分かんなくて止まっちゃったのとか、なんかいろいろ聞いてみたらいいんですよね、きっとね。
あ、そうですそうですそうです。なんかそういう感じで探っていくのかな、なんなんですかね、探るですよ。やっぱ探るんですよね、きっと。その聞くんじゃなくて、そうそうそ
う、攻めるんじゃないんですよね。一緒に探すね、探索するんですよね、あくまでもね。
多分そういうニュアンスなんでしょうね。いや、それこそ答えを聞き出すでもなくて、ある意味答えを持ってなかったりとか、形になってないことってすごいあると思っていて、やっぱ探っていく、どうしてそう思ったんだろうなを一緒に探っていくみたいなことができればいいんだろうなって思います。
あとはあれですね、事実を一緒に探っていくとかもいいかもしれないですね。やっぱりできないこととかうまくいかないことってなんか気持ちも一緒につながっちゃうじゃないですか、
はい、
だから今言ってくださったようになんか言ったら怒られそうとか、できない自分ダメだからとか、なんか責められてる気がするとかやっぱ思うと思うんですけど、事実としてどんなことしたとか、なんかそうですね、いろんな聞き方ありそうですね。だから相手がそうね、話して詰まっちゃったらちょっと一旦ストップですかね、コツとしてはね。
もちろんもちろんもちろん、
だからあれだけど、ちょっとずつ一緒に考えていこうよ、できるようになるのにとか、この問題解決するのにみたいな語りから始めるのがいいですかね。なんかそうしてる気がするな。
そうですね、これその第5回の時に話したその普通、私にとっての普通があなたにとっての普通じゃないですよっていう話にも通ずるところがあるなと思っていて、それは多分ワンワンを受けてる側で悩んでる側とその話を聞いてる側の逆の時でも起きるなってのがあって、だからそのなんでできないのって聞いてるのはその普通がわからないから、普通が違うからなんだよっていう前提とか考え方のベースが違うから、私はあなたに尋ねてるんですみたいな、その雰囲気というか聞き方をするのが大事なんじゃないかなって思っていて、
そっか、そもそもその人がなんか引っかかってる普通なの、普通って言葉だとちょっとかぶっちゃうからだけど、何が前提になってるかとか、そこを一緒にそっか見つけていくようにしないと、そもそも認識してないんですもんね、自分でね。
いや、多分その人の中でその普通に考えて失敗しちゃったんですみたいな感じの答えになっちゃいそうなんですよ ね
意識できてないんだよね、多分ね。
そうですそうです、いや普通に考えたんですけどうまくいかなかったんですみたいな感じに答えられてしまうの時に、やっぱそれを聞いた時に言うのか、やっぱそのあなたの普通と私の普通が違うかもしれないからすり合わせませんかっていう聞き方 ってなるとなんかもう少し答えやすくなるのかな。
あとはなんか客観的に見える形に落とし込んでもいいかもしれないですね。どんなことしたかとか、でその事実について一緒に話す。この時なんでこれしたんだっけとか、
はいはいは
い、なんかそういう材料もあってもいいかもしれないですね。
まあエンジニアの人ならプログラミングの言語とかでこう書き下しちゃえばいいじゃないですか。
えというと、
if 文とか使って
、ああこれの時こう考えて、
そう、
これはこう判断したかと。
この時こういう条件が揃っていたからこう判断したんですみたいな時に、あもうなんかコード化しちゃって、
あそういうの一緒にもしかしたら整理したら、ちょっと if 文だとねちょっとプログラムっぽすぎるけど、そっか、そうすると何かの材料が足りなかったんでこうしましたとか出てくるかもしれないですね。
そう、ここの変数足りなくないみたいな、そこ引数足りないから分かんないよねみたいなのがあの会話としてできれば分かりやすいとか。
そっか、本人の中でどういう条件でその実行されたかというか、うん、そこを一緒に見ていけばいいんですね。おお、面白いですね。
いや何かこう結局そのワンワンをしてる人と受けてる人の間でそこの何でやったのかが分からない、探らなきゃいけないっていうことは、
うん、
多分その共通言語がない状態で話しちゃってるんですよね、
うんうんうん、
さっき言った前提が違うとかもあると思うんですけど、
うん、
何でしょうね、あの日本語っていう言葉使ってるように見えて共通言語じゃなくなってる時みたいになるんですよきっと、
うんうん、ありますね。
だからなんかちょっと別の言語なり別の表現方法で表現してもらって、
うん、
それを共通言語に一緒に探るみたいにするとうまくいきやすいのかなとか、あるのかもしれないなって思っていて、
そうか、例えばなんか図で書いてみるでもいいし、
そうい
う違う表現でもいいってことですよね。今プログラムを例にしてくださったように、
うん、
言葉だけじゃなくてちょっと書いてみるとか文字にしてみるとか、うんうんうん、そうするとここは分かってないかったって気づくかもしれないですし、うん、確かにいろんなちょっと見える形にするのは手ですねきっとね。
そうですね、うん、なんかいや意外と日本語って共通言語じゃないんだなって思うそのことが大事だなと思ってるんですよ。
確かにな、やっぱりそこも普通の話と似ててね、前提がどこまで身についてるかとか、どこの話を切り取って聞いてるかとか、言う側が当たり前になりすぎて 言ってなくて情報が欠けてたりとか、いろんな要因がありますもんね、うん、
そうですそうです、
うん、まあ、それがねコミュニケーションの難しさではあるんですけれども、
まあもちろんもちろん
ですね。なんかどっちが足りてないのか、どっちのね情報がどうなってるかを一緒に探らないと伝わってる伝わってないも分かんないですもんね、
うん、
うんうんうん、
なのでなんかそういうやり方をしながら探っていくっていうのがいいんだろうなって、
うんうんうん、そうですね、やっぱこれも一緒に探っていくってことですね。うん、だからやっぱ結果だけ見ないで、その過程だったりどうしてそう思ったかとか、そういうのをちょっと解きほぐしていくのがして、いろんな方法をちょっと試してみると、まあ、同じこと繰り返して失敗するよりはきっと変わっていくんじゃないかっていう話ですかね。
まあそうですよね、うん、あのまあ仮にプログラムだとしたら、そのね、その問題箇所を直さない限り一生同じミスはし続けるわけ、
うん、
あの何度も何度も同じ失敗してるなっていう時には、
うん、
そこを見つけない限りはその出力結果だけ見てそれをしないようにって言っても治らないっていうのは多分あって、
うんうんうんうん、
そこを探るのは大事ですよね。
そうですね、その時にできるだけ自分のなんか当たり前というか前提に思うものをこう見えないようにね、真っ白な状態でできるだけ相手を見ないといけないですね、多分ね。そうしないと見つけられないですもんね。
まあそうですよね、うん、そこはどういうあれなんですかね、なんかこうまあ、ある意味先入観みたいなのはなくそうみたいなのは多分あるの かもしれないですし、
うん、そうですね、先入観がやっぱり、うん、こういうのって難しくさせますね、
うん、まあ、あとあれじゃないですか、な、実は自分も自分のことを分かってないみたいな。
あ、そこはそうだと思います、うん、
だからまず自分が説明してみるでもいいかもしれないですよね。
ああ、自分だったら、
いや、私はこう考えるんですみたいな。
ああ、私だったらこういうふうにやろうと思ってるし、こういうふうにやると思うけど、そうそう、違うこと考えてたとか、あ、
そうそうそう、
そういうの聞いてみればいいかもしれないですね。自分は
私のプロセスこれですよ、なんか違うとこあったみたいな聞き方だけでも、
うん、
もしかしたら、あ、そこの中で、あ、私そこはそう考えませんでしたとかっていうのが、
おお、
出るかもしれないですよね。
あ、もう考えることの支援になってますね、それは確かに。うん、うん、うん、うん、そうに、そっか、
そうそうそう、うん、
例を出してあげるとか、自分の考えを言うだけでも違いは見えてきそうですね。
でもしそれ自分自身も言えないのだとしたら探れないと思いますし、
あ、なるほどね。
お互い分かってないんだったらもう一緒にやっていくしかないですよ。
そっか、教えるとかね、何かを伝えるって自分も分かってないと伝えられないですもんね。
そうなんですよ。だからまあ、もしかすると、じゃあ私も分かってない、あなたも分かってない、じゃあ一緒に考えましょうっていう場にしてもいいと思うんですよね、
うん、いいと思います。うん、
いや、それはちょっと難しい問題なんだよなみたいなふうになったら考えてくれる、
うん、うんうんうん、
なんかそこをなんかこう変なプライドとかも、ね、変なプライドでこうなんか若さも分かってる風にアドバイスしちゃって、
うん、
うまくいかないとかってやっちゃうと、なんかきっと信頼関係とか、それこそ言っても聞いてくれなくなっちゃうとかあるかもしれないですよね、
うんうんうん、
そのあの人の言ってることよく分かんないし、言った通りにやってもうまくいかないんだわみたいな。
だ、答えを話してる側が持ってるとは限らないってことですよね。やり方が違うかもしれないからね。
そうです、そうです、
一緒に探んなきゃいけないし、やり方が違うならそこから一緒に、ね、考えていけばいいし、うんうんうん、
まあちょっと面倒くささというか、すごく労力はかかってしまうっていうのは、まあ、分からなくはないんですけど、
でもね、同じこと何回も言ってね、何も変わらないよりはちょっと遠回りかもしれないけど、うん、もしかしたらちょっとそういうのが分かると長期的にはね、楽になれそうですけどね。
そうですよね、多分、うん、まあ結局その物事が良くなるというか、うまくできるようになるっていうのが 目標とかゴールなどだとしたら、まあゴールへの、まあ急がば回れみたいな話です、うん、
とは思います。まあでもね、それはなんかワンワンする側だけじゃなくてね、される側も一生懸命考えるっていう、なんかそれこそ歩み寄りじゃないですけど、うん、される側も頑張って考えなきゃいけないのかもしれないですね。
いや、まあもちろんそこはでも多分される側は、まあ、分かってはいると思うんですよね。そのうまくいかないっていう事実はすでにあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、あ、でもなんとかしなきゃなんとかしなきゃって思うけども、
うん、
そこでいきなりなんでそうしたのみたいな、急にこう冷たく攻撃的な問いかけをされると、
うん、
うってなるみたいなのが多分世の中で起きてるんだろうなってすごい思ってるので、あの、なのできっとそのうまくいってないなっていうのは多分本人もよく分かってると思うので、一緒に探っていくであるとか、まず自分が見せてみるであるとか、なんかこう質問の仕方をちょっと、ね、うまい感じにするとかっていう工夫をする、それが探るってことなのかもしれないなって思います。
でもそのなんか、そうですね、その本人も分かってるんだから追求しないで一緒に考えようっていう風に覚えるかだけでも、なんか質問の仕方変わりそうですね。
いや、そうです、そうです、
本人はもう分かってるんですからね、うまくいかないこととかね、なんか問題が起きてるって自覚してますもんね、
まあ、大体のパターンで、うんうんうん、とか、まあ、うん、
相談してる以上ね、
あ、おそらくそうでしょう、
うん
うん、いや、まあ、こういう話をすると、
うん、
そうじゃない人もいるよなとかって話は出るんですが、うん、多分このラジオを聞いてる人の周りの人は多分みんな分かってくれてるというか、
うん、
多分感じてる人が多いと思いますよ、
うん、まあそれは伝えるはまたなんか違うテーマでいけそうですね、うん、自覚してもらうね、そうですね、 だけど、
うん、大事だと思
う。まあ少なくとも、うん、自覚してるなら追求をガンガンするというより、うん、一緒に情報整理しようぐらいの感じにいければと思いますね。
そうですね。なので、うん、そのタイトルの通り、ワンワン相手のことを探ってみようっていう、探るって言葉を使ってるのはそういうことですね。なんか問い詰めようとか突き止めようとかっていう風にはしてないのは多分そういうこと。
あくまでもそのこっちが知りたいから知るっていう、進捗状況教えてっていうスタンスではなく、本人が何困ってるかを支援する形で質問するっていう意識を持てれば、なんかその辺は少しでも柔らかくなりやすいかもしれないですね。
そうですね、はい、ということを伝えたかったってことですね。
はい、
はい、
じゃあ今回のテーマは、
じゃあ今回はこんな感じにしましょうか。
はい、ワンオンワンラジオではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。ワンオンワンについて深めたい人はシャープワンオンワンラジオをつけてツイッターでつぶやいてください。今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。